CDC データ、完全にワクチン接種された子供は、ワクチン接種されていない子供よりも COVID-19 に感染する可能性が高くなります。ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース、米国疾病予防管理センター、CDC のデータによると、5、11歳の完全ワクチン接種を受けた子供は、ワクチン接種を受けていない子供と比較して、武漢コロナウイルス、COVID-19 の症例率が高いことが分かりました。CDC は、2月12日の同年齢層のワクチン未接種の子供たちの10万人当たり 245.82 と比較して、10万人当たり 250.02 の終時症例率を報告しました。この年齢層の推定2800万人の子供のうち、約 28.9% の子供が完全にワクチン接種されています。ファイザーは5歳から11歳の子供に投与できる唯一の COVID-19 ワクチンです。大手製薬会社は、この報告についてまだコメントしていません。CDC は、ワクチンの影響に関する予備的な情報を提供するためにこれらの症例率データを引き続き使用するかどうかを評価しています。と、CDC のスポークスパーソンであるジャスミン・リードは電子メールでエポックタイムズに語った。5月13日、ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・メディカル・アソシエーションが発表した研究によると、ファイザーの COVID-19 ワクチンによる防御は時間の経過とともに大幅に低下します。有名な心臓専門医及び疫学者であるピーター・マカロー博士は、ワクチン有効性、VE を推定しようとするほとんどの非ランダム化研究には、以前の COVID-19 感染の説明がないなど、いくつかの一般的な欠陥があるとエポックタイムズに語った。6ヶ月の期間内に現在ウースとされているレポートはありません。COVID-19 またはその他の状態による入院または死亡の裁定はありません。結果として、COVID-19VE のほとんどの研究は、ワクチン接種の臨床的利益を過大評価する傾向があります、と MCCULLOUGH 氏は述べています。関連英国のデータは、完全にワクチン接種された子供たちの間で驚くほど高い死亡率を示しています。CDC のデータはまた、完全にワクチン接種された者とワクチン接種されていない者との間の症例率の差が、他の年齢層の間でますます小さくなっていることを示しています。死亡率は、50歳以上の人と50歳未満の人で、完全にワクチン接種された人とワクチン接種されていない人の間で同じ傾向を示しています。データは COVID-19 ワクチンが人々に与える影響はごくわずかであることを示しています、と MCCULLOUGH は述べています。これらの結果が手元にあることから、ワクチンが集団に与える影響はごくわずかであることは明らかです。全体的に安全性プロファイルが低く、長期的な安全性が保証されていないことを考えると、アメリカ人はこれらの製品の追加注射を検討する際に注意する必要があります。子供たちは予防接種後に他の病気にかかります。5、11歳の子供は2021年11月2日に COVID-19 ワクチン接種の対象となりました。数ヶ月後、子供が COVID ウイルスに感染する以外に、他の病気にかかるという報告が世界中から出てきました。世界保健機関、WHO は先月、1ヶ月から16歳までの様々な国の169人の子供が原因不明の急性肝炎を発症したことを明らかにしました。オーストラリアの子供たちの間で肝炎のいくつかの不思議なケースについての最近の報告もありました。バージニア州出身の8歳のライリー・ジョーンズは1月6日にワクチン接種を受けました。6日後、彼女は気分が悪くなり、COVID-19 と機能性神経障害と診断されました。彼女の母親は、ファイザーの mRNA ワクチンが彼女の病気の原因である可能性があると医師に話しましたが、彼らは彼女を真剣に受け止めていませんでした。ジョンズ・ホプキンス大学病院も母親の話を聞くことを拒否し、医師は子供をポルフィリン症とセリアック病と診断しました。ライリーは今、歩き、話すのに苦労しています。フィリピン出身の5歳の PIXICALO ラマドラは、3月22日に最初の mRNA 注射を受けました。13時間も経たないうちに、彼女は病院に運ばれ、生命維持に携わりました。ピクシーの母親は4月20日に、子供が27日後に退院したという最新情報を投稿しました。そのうち14日は集中治療室で過ごしました。ピクシーは母親のソーシャルメディアの投稿に従って歩くことができなくなりました。彼女は再び歩くことができるかもしれないが、何年もノリ学療法の後でのみ、医師は言った。バクシンインジュリーニュース .com には、COVID-19 ワクチンによって引き起こされる怪我や病気に関する詳細があります。